主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
はあ、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
ほう、
はい、おもれき第287回です。
287、
さあ3月も半ばになっているんですけどね、
ま
あ、
ちょっと高いのかな、
収録日の都合的な話なんですけどね、
はい、
チキンラーメンが食べたくって
朝ドラでしょ、
うん、
食えばいいじゃん
それがさ、ケリーさんスーパーに行ったら売り切れてるんですよ。
マジで、うん、それで、
うん、でそのちょっと今日収録してる日時的には、はあ、もう2、3週間かけて、はあ、あのチキンラーメンを研究、はいはいはいはい、失敗を繰り返し続いててやっと完成したってとこなんですよ。はあ、
やってましたね。
もうあでその工程見ててもああチキンラーメンじゃんっていうような。
今そんな品薄なの？
たまたまなのかもしれないけど、
あったよ。
そう、ケリーさんスーパーもマックスケリーさんもケリーさんバリューも
気持ち悪い言
っても
バカ
なくって、あれはあるのよ、チキンラーメン丼カップ麺バージョンとか、ね、あのお椀サイズの
チキンラーメンちっちゃい一口みたいなやつね、
うん、あいやなんか普通のサイズ食べたいじゃん、あんだけ見せた
ら。そりゃそうでしょ。
品切れでなくってさ。
その辺のコンビニあるよ、買って帰れば。
コンビニ高いなスーパーがいいじゃん。まあ多分ね、そう、一時的ですぐあるんですけど、他にも他のインスタントラーメンは売ってるん、いっぱい山のように積んであるんだけど、チキンラーメンだけなくって。
コンビニにもスーパーにも。
コンビニは見に行かなかった。
なんだよ、
あの
食いたいなら行きな
さい。テリーさんスーパー行っただけですけど、なくってあれって思ったんですよ。
あ、うん、チキンラーメン食わないな。
もうね、高校生になるまで食べたことなかったの、チキンラーメンって。
売ってなかったな。
いやケリーさんカントリーでも売ってたけど
売ってねえだろ。
いや、カップヌードルは食べてたけど、
あ、
チキンラーメンって親が買ってこなかったのかな。
あー、そうか、
うん、食べたことなかった。
あ、本当に、
うん、
うちなんか親父がね職人だったから結構よく食ってましたよ、昼とか。
チキンラーメンで済ませたの
とか、夜夜食とか、
あ、
酒飲んで、うん、でよくこうちょっと食べたりして、 うまいもんだなと思ってましたけど。
ほんと僕その袋から出した時に、そら札幌一番とか出前一丁とかのさ、うん、あれとはもう全然違うじゃない、色、麺も色ついてて、
ね、味ついてるもんね。
初めて見たらちょっとびっくりします。
あ、マジで、
うん、カップヌードルみたいなのとも違うし、
あら
ーって思って、でちょっと割れたかけら食べたら、
そうそうそう、
ベビースターラーメンみたいじゃん。
しょっから
い
ね、
うん、
ベビースターラーメン食ったことないの？
それはあるよ。
じゃあ一緒じゃんって思わないの？
だってベビースターラーメンお湯入れたらラーメンにならないでしょ。
ならないけど、ブヨブヨのやつにはなるじゃん、
うん、入れたことはそんな下品な食べ方しないのでもさ、あれさ、あのベビースターラーメンさ、
ああ、
あのもんじゃ焼きに入れるとうまいよね。
あ、ありますね、
うん、あのムニムニ感好きやわ。
あ、
うん、あ、それも大人になってからだから。ベビースターラーメンは食べてたけど、
ベビースターラーメンだってあんたのあれでしょ、あの辺でしょ。
ケリーさん出身の三重県のメーカーさんですけど、
ケリーさんフリー、
まあ、いや、うん、ケリー県ね、
ケリー県ね、そうだよね、うん、
相川欽也がね CM やっててね。昔、
知らねえし。
そう、
いつの話や。
ケリーさん子供の頃、
う
ん、まださ、ほらベビースターラーメンがさ、
うん、
あのほら中国人の服着た、
あったあったあったあったあった、
あれの前、あれの前の時代、
あれの前、
うん、
今は違うんでしょ。
今また違ったでしょ、なんか
今なんだっけ、
なんかほらタレントでさ、おでこの変な髪型にしてる女の子いるじゃん、夏目。
あ、
うん、あ、あんな感じの子、うん、じゃあ今ベビースターラーメンって、
ああ先生先生、なんかあのそうやな、うん、キャラクター犬みたいな、
数年前に変わりましたけど、
はいはいはい、
うん、その前はあの中国のなんか
なんで夏目やねん、
あのクリリンみたいなね感じの子と女の子じゃん。その前の時は CM で、
はあ、
相川欽也がやってたの CM。
知らん。
でもローカルなのかな、東海ローカルなのかな。
駄菓子屋にはあったけどね、
ベビースターは全国なの、昔から全国区なの。
いやどうなんだろう、関東の人なんか知ってんのかしら。
いやなんか三重県の駄菓子って言ったら、
うん、
やっぱベビースターと、
うん、
小豆バーと
井村やね、
おにぎりせんべい、
おにぎりせんべいね、
うん、あのおにぎりせんべいって北日本とかないんだってよ。
らしいね、
うん、
土産で買って帰るらしいね。
うん、僕渡すもん。
へ
え、うん、あの三重行ったらって言ったら、おにぎりせんべい買わなきゃダメよ。ピケエイトと、
うん、見えてなくても売ってるけど。
だから関東の人知らない
って。関東はね、うん、そうそう、関西に来て買って帰るって言ってたね、うんうん、
関西行くとカール売ってるでしょ。
あ、え、
ヘリサンシティは西日本じゃないんで。
あの辺ってカール売ってないの？
売ってない。
え、マジで？
ケリーさんは東日本エリアなんで。
え、嘘やん。カール
売ってない
の。え、ほんまに？
うん、
カール
ってなんだっけ？水無月タウンとか多分。
明治に製菓か。
明治、明治。うん。
あ、そうな
の？あれはもう
西、あれ西日本だからですか？
なんか愛媛の方の工場でしかもう作ってないでしょ？
ああ、なんか言ってた、うん、言ってた。ああ、そう。
うん。だからね、西日本行くと。
あ、でも知ってんだ。
だ、昔は全国区だったじゃん。去年からじゃん、販売。
あ、そうな
ん、西日本限定にした。
へえ、う
ん、だから関東の人に、
あ、じゃあ今は
カール持っていくと喜ばれるんじゃない。
ウカールとかなんかね、
ウカールね、今ちょうどもう受験シーズンも終わりましたけどね。
新学期でしょ。
うん、だからチキンラーメンちょっと食べたい症候群な。
じゃあ今日買って帰れば、
うん、え、水無月タウンでも売ってる。
売ってるでしょ。
インスタント麺だよ。
売ってるよ。
即席麺なんかあるの？
ありますよ。
本当。スーパーがあるの？
お前に言われたくない。
はい。移民の話、移出民
です、ね。全然違うやん。
いやでも大事な話よ。
直の話よ。いやそんなことは誰も大事じゃないとは言ってない。うん、
これがいいって言ってくださる方もいらっしゃる。
誰やろ、連れてこいよ。
リスナーさんでいらっしゃったじゃん。
そうだっけ。
うん。はい、これもこだって主にだからいいんですよ。はい、さあ移出民ですね、移民、日本から外国に移民で行っちゃった人の話です。
2回目。
はい、前回はですね、幕末維新、明治維新の頃の話をしましたが、うん、今日はですね、1900年前後ですねの時代の話をします。
1900年前後。
はい。で、舞台はですね、ハワイとアメリカ本土です。
うん、
はい。まず1870年代、80年代ですね。
うん、
ハワイの、産業として製糖業、
お砂糖、
はい、
うん、
を作る産業がアメリカからの資本によって驚異的に伸びていたそうです。
うん、
で、高地に畑に多数の移民労働力を投入する必要がありました。
うん、
で、ハワイ政府は日本人の雇用を要望し続けてきたそうです。
うん、
だからこれが幕末から続いてた
と、ね。ありました
ね。1884年、移民契約条約がまとまり、
うん、
1885年に
条件ですね。
あ、条件
か、
条約、すみません、うん、移民契約条約、条件がまとまり、1885年に2回に分けて、
うん、
合計1931人の農民がハワイに渡りました、
うん、
1884年というと明治十何年っていうような感じか。
憲法ができる5年前。
じゃあなんか民政、
民権運動の頃ですね。
民
権、うん、自由民権運動、
民選議員
設立の憲白書
の頃に、
うん、
2000人近くの方がハワイへ渡ったそうです、
うん、
1886年、
うん、
ニップでいいのこれ。
いいでしょう。
ニップってあの布のことね。
ハワイの意味ですね。
あ、ハワイってこうやって書くの、
うん、
フでハワ
イ、アメリカをベイみたいな、
うん、
そうそうそう、
あ、ハワイも漢字あるんだ、
うん、 けどうなっちゃったっけ、うん、
日布渡航条約が調印されました。ここから10年間、
うん、
漢訳移民として2万9000人がハワイに渡ります。国の主導のもと2万9000人がハワイに渡るそうです。
うん、
なかなかの数ですね。
そうやね。
でこれは松方財政のデフレ政策がもたらした農村の疲弊ってのが背景にあったそうです。
うん、
松方財政、松方弘樹じゃなくて
松方弘樹じゃ
ん、マグロだよね、
魚釣ってんじゃない、
うん、
正義
は大蔵大臣、
そうですね、伊藤内閣ですか、
あ初期の本当に、うん、にデフレ政策をしたの。
そうそうそうそう、
デフレは物価がどんどん下がっちゃうやつ。
デフレは
値段が下がっちゃうやつだね。
そうですね、
うん、なぜこのような政策を取ってたの。明治の要は中頃でしょ、
まあ、維新から西南戦争にかけてほら不完紙幣っていうそのただの紙切れの札バンバンバンバン出して戦争勝たないといけないから、でそれでこう貨幣の価値がどんどん落ちちゃって、
ほうほうほう、
でそれをちゃんとしたやつにするためにこうキュッと引き締めて、であの打艦制度、銀打艦制度かな、うん、最初は
銀、金じゃない、
銀じゃない、金にするお金はまだない
と、
打艦券を発行してまあ日本の貨幣制度を整えていくっていう段階ですね。
これがなんで農村に影響しちゃうんだろうね。
で物売れないんで、そのほら、
そ
農民はねお米とかその蚕、うん、の繭とか売ってお金にして税金払わないといけないから、うん、払えなくなって結局小規模な農民がどんどん没落していって、でそういう土地が地主に集まっていって既成地主制が発展していって。で農民は没落していって、まあ、こうやって町に出ていって労働者になったりとか、
うん、
まあ、こうやって海外に行くしかないって話だよね。
大地主がこうやってできてくるんだね。
そうそうそうそう、
あと北海道移民と並んで日本初の人口調整政策でもあったそうです。
うん、
北海道に行きなさいっていうのとハワイとが大きな2つの
移民政策、まあ、まあそうだよね、多すぎたんだね。
多かったの、
うん、
人口が
まだ日本の当時の経済規模ではみんな食えないんですか。
そうですね、
うんうん、だ広げていくか出てってもらうしかない。
どっちが良かったんだろう、まあ、どっちも大変なんでしょうけどね。
ねえ今になりゃねハワイの人なんかも結構ねそれなりの地域づいて、まあ、いい生活されてる方もいますし、北海道もね今やもうちゃんとね生活してなってる、うん、まあ、そこまでの過程っていうのがね、
うん、
めちゃくちゃ大変だからね。
どっちも大変そうなイメージですよね、うん、
どっちも嫌ですね、うん、
もう一丁ね、最初のハワイ渡航では600人を募集したんだって。募集人数600人だったんですが2万8000人も応募があった
そうです。すごいね、
すごい倍率ですよ。
5倍ぐらい、あ、違う、50倍か。
ほう、50倍、
うん、
そうですね、
うん
うん、すごいね、やっぱそんだけハワイ、じゃあ北海道の話はもうちょっとなんでしょうけど、
うん
うん、最初の定員に関してやっぱこれぐらい数十倍あるってことは、
まあ条件も良かったかもしれ
ない、ね、自分の村にいるより
北海道はハワイに食いっぱぐれちゃったらどうしようもないしね。
この頃はどうやって宣伝してたんでしょうね。
あ、
北海道はさ蝦夷地っていう情報はさ、
あ、
まだ日本に国内にいたらそれなりの情報ってあるけど、ハワイなんてさ外国の情報なんてこの頃でどうなんでしょうね。
ある程度ね、こうだから国家が主導でやってるから役所なんか通じてやっぱりある程度募集かけたりとか、
うん、するんでしょうけどね、うん、
地域によっては結構まあ割り当てまでは言わないけど目標決めたりとか、時代は違うのかもしれないけど、
ね、でも常夏の国ハワイです
から、ね、いやそういうことでは誰も行かないでしょ。
でも寒いところであったかいからっていうのも一つ売りじゃない。
いやそれはそうでしょ、それはあるし、まあ言ってもこれでしょ、お金でしょ、
まあね、はい、 で1898年、
うん、
でね、これから、十数年後ですね、ハワイはですねアメリカに合併されちゃいます。
そうね、
はい、あ、ごめんなさい、ちょっと一つ飛ばしたんだけども、
飛んだ、
あ、この10年ぐらいね、こうやって延べ2万9000人ぐらいが移住していくんですけども、
うん、
日清戦争ですね、1894年ですね、
ほう、
この日清戦争の頃にハワイの漢訳移民から手を引いていきます。だから国主導じゃなくて、
うん、
あの国が直接
ハワイに渡ろうねって、
で移民会社が
行われるようにな
ったそうです、
うん
うん、だからトップダウンですね、
うん
うん、
トップダウン
なんかうちの福祉の業界もこんなんで、
あ、
うん、
公立から
民営みたいな感じですね。
はあはあはあ、
はい、で1898年にアメリカにハワイは吸収されちゃいますね、
うん、
ここでハワイ州になるの、まだか、
まあ州、まあ、最初はね、
まだ自治州みたいな感じか、うん、で1900年、アメリカの移民法っていうのがハワイにも適用されちゃいます、
うん、
これは、契約移民が禁じられます、
はあはあ、
出稼ぎ性が強い移民はダメ、
うん、
だから定住しないとダメ、
移住はいいけど金だけ持って帰るのはやめろって話ね、うんうん、
だからハワイに行きにくくなってきたので、
なるほど、
労働者の流動性が高まります、
うん、
ハワイに行くよりはっていうようなこと でこれを機にですね、ハワイへの移住からアメリカ本土への渡航が多くなっていく、
はあ、
そうです、うん、これも向こうさんの都合も、
まあまあ移民なんかそうですよね、
うん、
それも向こうの 100% の都合でしょう。
ちなみにデータによりますとね、最初は本当にこう 2,3 万人でピークがですね、
うん、
1896年から1900年、
うん、
この5年間で、5年間でね、5万3000人ぐらいが移住してるのがピークで、これ以降は下がっていて、昭和の最初ですね、
はあ、
1926から1930年でのこの5年間では1500人しか移住してないんだって、
はあ、
でこれ以上途絶えるわけですね、まあ、日米関係の問題もあるから、
うん、
ですが、ハワイはだから19世紀の終わりぐらいがピーク。
すごいよね、でも大日本帝国がね、うん、まさにガッて上がっていく時期、90年代から1900年代ね、どんどんどんどん海外に拡張していく時期なんで、実は一方でこうやってせっせこ海外に国民を輸出してたっていう、
うん、ちなみにね、あ、これ今日ね、あの参考にしてる資料ですけど紹介し忘れてましたが、山川出版社から出ている、海を渡った日本人、
うん、
岡部真紀夫さんが書かれた本なんですが、ここにね19世紀末のハワイの日本人村の風景写真が残っている、写っているんですが、
うん、
まあ貧相、
うん、
まあね、あったかいとこだからそんなに寒さ対策しなくていい
かな、まあ、他の人の生活水準が分かんないけど、
なんかキャンプ地みたいだね、
うん、
白黒で分かりにくいですけど、うん、ね、あまり豊かそうな雰囲気はしませんが、でその頃に働いている日本人労働者、サトウキビ畑で働いている方の写真もありますが、スカート履いてるね、みんな。
これは女子だしでしょ、
女性で、
うんうん、
スカートだよ、明治時代
スカートな、これ
スカートじゃないの、モンペスカートでしょ、ほんで麦わら帽子
かぶってさ、前掛けみたいな感じなんじゃない、
前掛けかね、まあ全然日本人の和装っぽい畑の着物じゃないよね。
でもほら柄がほらアロハでもあれでしょ、もともと着物を仕立て直して、
うん、
模様はほらかすりの日本の模様
っぽいじゃん、そうだね、
うん、
なんか 不思議な格好ですね、
まあ、そういう日本の服とかをこう洋服っぽく働きやすく仕立て直してやってたんでしょうな、
はい、さあ今度ハワイからアメリカ本土への移住が始まっていきます。
本土に行くようになるんだ、
はい、1883年から1886年ですね、
はい、
この頃はですねアメリカ本土へは苦学生の渡航が最盛期ですって。
苦学生、苦学生限定
だ。行くだけ行って大変なんですよ。だからお金持ちとかヨーロッパの行くってことなのかな。
そういうことな。
もうだから留学先の安、進んでる国で、
ね、
安いのがアメリカだったのかしら。
苦学生、
いや本に書いてあった
の、
うん。で、1895年の調査によりますと、サンフランシスコ領事館管内、
うん、
まあ、大体サンフランシスコ周辺まででしょうね、うん、1895年で日本人は約7000人ですって。
お
で、その内訳としては純然たる出稼ぎ労働者は500人、
うん、
家内労働に従事し傍ら就学する者、要は苦学生ですね、が、1200から1300人ぐらい、
うん、
で純然たる学生は20人だって。
うーん、
だから働きながら学びに来たって人が圧倒的に多かった。
まあこっちのあれだよね、太平洋側なんか学校だってダメでしょ、こんな時期まだ。
まだ西部時代でしょ、
ね、あっち、はい、あの大西洋側に行かないと留学するなら、
うん、ゴールドラッシュの時代、
まあごちゃごちゃしてますよね、うん、まだこんな時期
ギャングとか
困っては、
ね、インディアンが
そんなところ
わわわわって襲ってきたりとか、うん、滅馬車、駅馬車とか、
まあまあまあまあまあまあ、まあ、その延長線上でしょうな。
でも大陸横断鉄道はできてるんでしょうね。
鉄道はできてるけどね、
太平洋、
まだまだやっぱり浅いよね、歴史は。
遠いよね、日本で太平洋から日本海行くのとはわけが違うもんね。
太平洋、日本海、
うん、日本を縦断、太平洋側から
鉄道で、
うん、行くのがさ、
ね、
数時間の話だけど、
う
ん、アメリカ大陸、太平洋から大西洋に抜けるのは、
あの3日も4日もかかるでしょ。
時差も6時間、数時間違うもんね、うん、ねえ、でも行けるっていうのはすごい恵まれたご家庭の僕ちゃんたちなん
ですよ、
ま
あ、学生は少ないんだよね、
うん、だから本当のお金持ちっぽい学生は少ないんだね、
うん、何を勉強してたんでしょう ね、
ねえ、やっぱり映画とか
舞台とか
ない。まだハリウッドできてないんだよね、この頃ね。今からできてくるんじゃない？
ああ、映画はまだ怪しい時期だよね。
うん、シネマができる、
もうちょっとあとできるかなぐらいだよね。
第一次世界大戦の頃にハリウッドが流星、
まあそうなの。
だってヨーロッパで映画作れないじゃん。
ああ、第一次大戦中。うん、あ、そうなんだ。
でチャップリンになるから、まだそんなもんなかったら何しに行ったんでしょうね。で、自由民権運動家や後の社会主義者、労働運動家などが日本政府の圧迫から逃れ、海外に活動の場を求める亡命的移民っていうのも1980年代後半になると増えてくるそうです、
うん、
この人たちが亡命的に移民した人たちが、日本語新聞を発行するようになる、そうなります、
うん、
でも新聞自体もミニコミレベルな、
うん、
ちっちゃいね新聞なんか発行してたそうです、この辺が何でしょう、日系アメリカ移民一世になるのかな。
ああ、まあまあ、うん、ある程度コミュニティができ始めたこの時期なんでしょうね。
で、この頃ね、1800年代も終盤、80年代90年代になると、
うん、
朝鮮へ移民した人は7000人ぐらいだそうです。あ、これが1890年で7000人で年々増えていって、1900年頃になると1万5000人まで増えます。
住んでた人
がね、うんうん、 あとロシア、シベリア、ロシアの方にも移民が多くなって、これはシベリア鉄道建設のためみたいで、そこでやっぱ求人が多かったみたいです
ね。基本仕事があるところだね。
まだまだですね。で、あとこの頃ですね、20世紀の最初ぐらいになってくると、満州ですね、
はあ、
満州への移民っていうのもちょっと増えてきます。で、20世紀初頭またアメリカ、ハワイに戻りますが、ハワイへの渡航者数は1906年が最大、
うん、
で、まあ、それ以降減っていく、さっきもちょっと触れましたね。で、1900年代後半からはアメリカ本土、
うん、
あとカナダも増えるそうです、
うん、
で、でこの1900年代の0年代の後半ぐらいから、以前からくすぶっていた日本人敗訴の動きが表面化してくるそうです、
うん、
1906年サンフランシスコで日本人児童隔離事件っていうのが起こります、
うん、
あのなんかこの年の4月にサンフランシスコで地震があったそうです。
あ、多いね、あそこ
地震多いよね、うん、で、教室が足りない、地震で壊れちゃったのかな、教室が足りないという口実で日本人以外もアジア人にも対して、
うん、
児童子供を指定の学校に移動させたそうです。
へ
え。だからその辺の近所の学校には行かさせてくれなかった、
まあ、別にしたわけ、
うんうん、まあこれサンフランシスコ市がこうやって決めて、カリフォルニア州はこのやり方を支持したそうです。
うん、
うん、1907年バンクーバー暴動っていうのが起こります。
うん、
日本人、韓国人、朝鮮ですね、日韓人敗訴同盟、
排斥、
排斥同盟っていうのが、これね、後にアジア人排斥同盟に名前変えるそうですが、うん、ここがバンクーバー支部ができました。
お
で、支部の集会、デモの参加者の一部が暴徒化して、中国人街と日本人街を襲ったそうです、
うん、
怖いですね。で、移民問題は重要な外交案件になり、1908年日米紳士協定に象徴されるように、受け入れ側の制限、送出側の自粛が促されました、
うん、
そうするともうだんだんアメリカに渡る機会も減ってきて、
うん、
1924年新移民法成立により、アメリカへの新規移民はできなくなりました、
うん、
これで終わっちゃう。
アメリカ本土への移民っていうのは、うん、まあ、これで一応まあ終わっちゃう
、うん、だからもう大正時代で終わりってことですね。もう翌年から
24年はそうか、
昭和になります、うんうん、この辺ってなんかその日本人がいじめられたみたいな、
まあ効果論ってやつですよね、うん、ちょうどだからさっき言ったように、まあ、日清日露と勝って日本がガーッとやっぱり力持っていくのに対して、こう白人が危機感を持ち始める時期ですよね、うん、
でこれ以降ですね、まあアメリカへ移民が行けなくなった、ハワイもアメリカだからダメってことなんだよね、
うん、
基本ハワイ、アメリカには行けなくなったので、この先は中南米が移民の舞台に変わっていきます。
へ
ー、続く、
はあ、
次回はちょっとブラジルの話でいこうと思います。
はい、
はい、うん、なんかやっぱ流れっていうのがありますね、
うん
うん、じゃあ今日はここまででお便りに行きますよ。
はい、
はい、木枯らしモン太郎さんからいただきました。
モン太郎、
はい、お兄さんなんだね。
ああ、そうか、二郎の上か、
うん、お兄さんなんでしょうね。
へえ。そうなんだ、うん、
こんにちは、ケリーさん、水月さん、 ケリーさんは古代史がお好きだそうですね。日本という国や民族がどのようにして成り立ったかを探求する古代史には私も大変興味があります。行ってみたい時代としては空白の4世紀です。3世紀の邪馬台国から5世紀の倭の五王の時代へどのような過程をたどっていったか見てみたいです。それから飛鳥時代も好きです。新潮文庫から出ている梅原武先生の古代史シリーズを読んですごく惹かれました。柿の本の人まろの謎に迫る水底の歌、
うん、
高松塚古墳の被葬者を推理する黄泉の王、
うん、
法隆寺再建の謎に迫る隠された十字架、
うん、
聖徳太子の実像に迫る聖徳太子など大変面白かったです。10年ぐらい前でしたが、これらの本に出てくる史跡を見たくなって2回ほど飛鳥に行って見て回ったことがあります。飛鳥は古代の雰囲気が残っていていい感じですね。また行ってみたいと思いますといただきました、
うん、
空白の4世紀っていうのはよく分かって、古墳時代ですよね。
まあ、古墳時代の最初の時期ですよね。まあ、より大和政権ができる過程っていうのは、まあ、要するにあんまり中国の記録とかにもないからなんかよく分かんないって、気がついたらなんか大和政権できてたみたいな。
なんか3世紀邪馬台国の頃だと、あの魏志倭人伝とかに出てくる。
そうそうそうね、地域ごとにもある程度大きな国がまとまり始めてるって、うん、
倭国大乱の時代、うん、5世紀になると
大きな国大乱、まあその前だけど、うん、
が作られて、
うん、
でどこだっけ、そうです、どこに使者送ってたんだっけ、
和の号、そうね、そうですね、宗上和国伝、
そうそう、
うん、ね、そう
そう
そうくだらねえので
、うん、6世紀になると聖徳太子とか、
うん、
ちょっと行き過ぎだけど、
まあ仏教が入ってきて、まあ、大和政権からまあせんね、うん、そういう
でなる。それと4世紀っていうのは古墳だけ作ってた感じなのかな。
まだあんまり文字資料がないんで、結局その考古的なあれからしか分かんないから、まあね、その円墳とかから前方後円墳ができ始めてっていう、その間に何があったのかっていうのがよく分かんないって話ですよね。
あれはあれ、
どれ、
神宮皇后がとか応神天皇とか
っていうのは、まあまあまあその辺でしょうな。
だから半分神話のような、
まあまあそれはなんかのベースの話があるんでしょうけど、うん、って話で。
なるほどね、うんうん、まだ今もってもなんかちょっとは分かってきたっていうようなことはないの、
うん、
だから僕ら子供の頃はまだ分かんなかったけど、ちょっと最近こんなことが分かってきたよとかってのもやっぱり未だに、
いやそんなことないし、やっぱり考古的なことでかなり分かってきたし、うん、まあそういうね、今だから前方後円墳のそういう成立の過程とかを見ていけば、
うん、
ある程度、まあ、大和政権っていうのはどういう性格かっていうのは分かりつつあるけど、
うん、
要するに文字のその資料がないから、まあ裏付けがなかなか難しい、うん、じゃあ
教科書にはまだ載りにくい、
うん、載りにくくはないけど、まあそういうことなんでしょう、うん、
まだページはそんなに、
前方後円墳ができてきて、うん、この頃に近畿地方に有力な勢力ができてっていうのは分かってきてはいますけどね。
あんだけ大きなね古墳作るんだもんね、
うん、
相当強くないとね、
うん、
偉くないとダメですよね。
大きくなるのはもうちょっと後だけどね、
うん、あそうか、うん、でもきっかけっていうのがあるんでしょ。
いや、あの形がね、弥生時代じゃなかった形じゃん、うん、あれが、
うん、
でところがそれが近畿地方にできてきて、でそれがだんだん日本の中に広がっていくのが、まあ要するに大和政権が、うん、やがて近畿にできて、それがだんだん勢力拡大していくっていう過程じゃないですか、
うん、はい、いや、やっぱ飛鳥はいいよね、うん、
いや飛鳥はいいですよ、
うん、ケリーさんの心のふるさとです
、はい、愛して行ってないじゃん、
うん、最近行ってないから、こんな近くない。さあ次、続いてですね、エリーゼさんからいただきました。
エリーゼ
美味しいよね、エリーゼは
好き。あ、そっちか、
うん、
エリーゼってどっちだっけ、あの潰れてごしゃごしゃになるやつだっけ。
潰れてごしゃごしゃ、え、なんかモナカの中にチョコレート入ってる、
あれがエリーゼか。
違った、
あ、わかんない、あのほら 薄いなんかパイみたいなのが丸くなってて、それにほらチョコレートコーティングしてある、
あ、紫っぽいチョコレートでしょ。
そうそうそうそう、
あれうまいよね。
あれエリーゼじゃないの？
あれエリーゼ、ロリータじゃ、ホワイトロリータ、ホワイトロリータじゃないの？
どっちだっけ、わかんない。エリーゼって
あれシルベーヌ？
シルベーヌそれなんかあれでしょ、あのなんだっけ
あ、シルベーヌは
ホワイトチョコのコーティングがかったの。
じゃあそれホワイトロリータ。
じゃあそれは何？
シルベーヌほらなんかあのケーキ型の、
チョコで上にあのポンってあの
レーズン乗ってるやつ。
レーズンじゃないでしょ、あの
レーズンじゃないの、あれ
あれでしょ、コーヒー豆みたいなチョコレートのピョンってことでしょ。あったね、
うん、え時々買うよ、ホワイトロリータと、そのクレープのサクサクして
る。それはなんない？それがエリーゼ。
アイスに
してるよね。あ今ね出たよ、
うん、
エリーゼはそれじゃないの？
エリーゼ多分モナカの中に
チョコレートね、
チョコ入ってるやつよね、
こうパカッ
て、ね、うん、止まらない
の、モナカって
え、モナカでしょ、
モナカまあみたいなもんや、
あの何ウェハースじゃないもんね。
いやウェハースでしょ、
あれあれのウェハース、
モナカじゃないでしょ、
モナカじゃない
の、モナカ、
まあ、フランス人モナカ食べないもんね。モナカじゃないけどサクサクしてるやつだよね。まあ、
言いたいことは分かると
思う、うん、ウェハースだね、
ウェハース。
シルベーヌでしょ、ロリータでしょ、あとクッキーの上にさ長細いところにチョコ乗っかってるのとかさ、
クッキーの上に長細い
チョコ、長細いクッキーにチョコが乗ってるやつとかさ。
あ正解
ね、エリーゼ、エリーゼさんはブルボンがお好きなんですね。じゃあ、うん、そっからそっちのエリーゼなのかな、
あれじゃないの、
ピアノのラララララララララの方かもね。はいはい、お便り読みますね。
でボロボロなのは何
なの、ね、調べて
みます、調べて
みます、うん、調べといて、
はい、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。最近日本史に興味を持って勉強し始めたところにこのポッドキャストを知り、いつも楽しく聞いています、
うん、
アプリで昔の回を聞いていると話題に出てくる大河ドラマが数年前のものだったり、ちょっとだけタイムスリップしてみたいみたいで、それもまた楽しいです。さてこれを書いているのは今年末ですが、お二人はお正月はどのようにお過ごしでしょうか。私は実家の丹後地方に帰る予定です。初詣は毎年元伊勢と呼ばれる神社に行くのですが、去年までは伊勢神宮があちこち旅したのかなくらいにしか思いませんでしたが、今はこの神話の意味するところは何だろう、朝廷がこの地方を勢力に入れたことを描いているのかななど、昔の出来事に思いを巡らすことができて、歴史って面白いなと思っています、
うん、
お二人の初詣のお話などまた聞かせていただけたら嬉しいですといただきました。わかった、
ルモンド、
ルマンド、ルマンド、
うん、
ルマンドアイスで食べたことないけど、
ホワイトロリータってのはでしょ、クッキーをホワイトチョコレートでしょ、
じゃああの
これパッてしたの、こちこちこち、
うん、
なんとかロール見えない、
うん、ホワイトロール、
バームロール、
バームロールなんだ、うん、それだけフランスっぽくないね
ホワイトロリータも英語やけど
なんでブルモンってあの魅力的な名前なんでしょうね。
ねえ、
うん、チーズおかきとかさ、
新潟の会社です、
うん、あそうなんだ、
北日本製菓、
フランスじゃないの、
なんで
さあ皆さん初詣行かれました、
初詣行ったよ、
はい、もう3月なんですけどね、
はあ、
配信的にはね、
うん、
ちょっとね初詣1月に、
うん、
熱田神宮行ったんですよ、
あ名古屋の、
はい、
むちゃくちゃ多いんじゃない
の、いや、まあ、ちょっと三が日避けて行ったのでずらしたんで、まあ、まあそれほど混んでなかったんですけど、
で中部圏で一番多いんでしょ、
ああそうなの、まあ熱田か伊勢神宮ですよね、
あまあまあ伊勢はちょっと、まあ、三重だから別だけど、
まあそりゃそうですよね、うん、あの地下鉄ですぐ行けますしね、JR でもすぐですね、
はいはいはい、
すごいね、今参道にテレビ置いてあるのね、
ん
でっかいね大きなあのテレビに、
は
あ、そのなんか チントンシャンとか。
チントンシャン
何ですかほら
芸者かなんか言うんですか。
あの舞みたいな舞とか
神楽とか、
うんうん、なんかそういうのとかなんかずっとローテーションでなんか流してて、
へえ、ずっとそれをで拝みなさいってこと、
うん、多分並んでる間見てた
から、
うん、でそこでね引いたねおみくじがまたひどい結果でね、
ほう、
うん、でもう一回お伊勢参りして参りましたよ。
あ、そう、
うん、
お伊勢神宮では良かったの。
あ、僕おみくじも引きませんでした。おみ、あの、
なんで熱田で引くんだ
よ。だって友達の付き合いじゃん。うん、だって何十年ぶりかにおみくじ
しました。ああ、うん、そうなの、
うん、で待ち人来ないんだって。
待ち人来たらず、
で病気は重いんだって
。病気は重い、うん、
ロックなこと書いてなかったんで、
いやー、
うん、でね、
はあ、
お伊勢参りした時にね、
は
あ、お伊勢参りの前にあの猿田彦神社に寄ったの、
はいはいはい、
あの本当に伊勢神宮
内宮 の, 入り口どうですね、
うん、あって、そこもあのね外宮さんから、
は
あ、あのバスで移動すると、
はあはあ、
猿田彦神社前までは300円なの、
はあ、
で内宮前まで行くと460円なのよ。
あ、そんな上がんの。
全然
変わんない。あの一駅でそんな上がんない。
変わんない。
へえ、う
ん、だからまあどっちみちお払い待ちとか、
あそこね行くならあそこで
降りた方がいいよね。おかげ横丁も行きも帰りも見よっかってな連れとなったんで、まあ、あの猿田彦神社行ったのね。
あ、そうなんだ。
だったら、まあ、あの僕らより先にお参りに来てらっしゃる方もいるじゃない。
は
あ、で、あのお参りその順番待ちするじゃない、
うん、
まあ、猿田彦神社ね、お願いしてる人ね、
ああ
時間長い。
あ、そうなんだ。
もう何をな、もうそんなにお願いしてんのって。ほら、あれ商売繁盛の神様。
あ、そうなの。猿
田芸事、
芸事のなんか、なんかちっちゃい場所こっちにあるよね、
うんうん、まあ長いのよ。
導きの神様なんて書いてありますよね。
そうだね、猿田彦だもんね、うん、あの神話に出てくるからね。
でまあ、なんか一応あそこに寄ってから伊勢神宮に行くっていうのがいいらしいね。
あ、そうです
か。なんかそんなことなんか言ってましたけど、
いつ僕はいつも外宮さん内宮さんだけなんですけど、今回はちょっと猿田彦入れたの。まあ長いのよ。
あ、
僕の前の前の人も長いし、前の人も長いのよ。パンパンってしてから、うん、でもなんか何お願いしてるのかしらって思って、自分の番待っていて、今年もよろしくねだけお願いして行ったのね。で今度内宮さん行くでしょ、
うん、
あちらもたくさんの方があの正殿の前で、
あのもう石段のとこからずっと並んでる
し、そうそうそうそう、うん、まあちょっとずれたからそんなに混んでなかったんですけど、でもそうするとね、あの内宮さんでお、なんかお願いしてる人の時間がね短いの、
うん、
猿田彦は長かった。なんだろうね、この神様によって。
でもなんかそうらしいよ、内宮っていうのはやっぱり国家を守る神様だから、うん、そこで自分が金持ちとか言っちゃダメだっていう話で。
あ、じゃあ何
を。でそれをなんか猿田彦に言うんだって。なんか本だかテレビだかで言ってたけど、そういう個人的なことは
猿田彦
に言うのがいいんだって言ってました
よ、うん、あ、だから短いのかしら、
うんうん、なんだ横でピュって行けばいいじゃん。
いや行くよ、
行くでしょ、
行くよ、行くけど、
なんであんなみんな
神経伝うの。それでもやっぱ何重にもなってるじゃない、うん、でちゃんとお賽銭投げても人様のフードに入ったら嫌じゃん。
いや、その横からピュッて入れればいいじゃん。
いや、できれば正面だよ。
いやー、いらないな、嫌だよ並ぶの。
いやいや、ちゃんでもやっぱりいいね、ああいう大きな神社は雰囲気があっていいですね。
それはいつ頃ですか。1月の半ばぐらい。
熱田さんはね、1月のね三が日一番最初の土日に行ったんですけど、
伊勢は、
お伊勢さんはね2月。
あ、2月、
うん、ちょっとスケジュールがつかなかったので、2月にね、あの行ってまいりました、うん、まあいっぱいお金落とすね。もう払い待ちと
マジで
おかげ
横丁で何食うのあんなとこで。
まあご飯は軽食で適当ですけど。
何に金使うの。
あのね、僕ねお伊勢参り行ったら今マイブームなのは、
は
あ、あのマンキンタン飴、
薬の、
うん、あの本当に伊勢のね昔からあるお薬のを練り込んだ黒糖味のキャンディーがあるんですよ。
そうなの。10個も20個も買うわけじゃないでしょ。
でも3パックぐらい買うんだけど、うん、
美味しいの。
美味しい。
そう、
あの上が
超まずそうじゃん。
黒砂糖味で、ああ中にマンキンタンのあの本当漢方の味ブワーって広がるんですけど、
ああ最後にそれが来る
わけ、うん、だいぶ好きになりましたね。
なんで、
であとなんかそのお菓子とか調味料とかなんか珍しいの海苔の佃煮買って、
ええ
ー、だってご飯ですよとかよりやっぱ伊勢島の海苔の方がいいじゃん。
そうかな。
ね、あとなんか変わったなんかもう売ってたりするじゃん。
あるけど、うん、
サバ買って帰りましたよ。サバの燻製買って、
はあ、うん、そんなのどこでも売ってんじゃないの。
なんかね、僕買ったのサバの冷燻冷めた燻製って、冷めた
サーモンみたいな感じなんだ。ちょっとしっとりしてるわけ。
違う、あのだからしめサバの、はあ、食感はしめサバだよ、はあ、あれがいぶされたあのスモーキーな、
酢に使ってんの。
うん、使ってない。で食感は
要するにスモークサーモンのサバでしょ。要するに生な感じでしょ。冷感だから、冷燻か、冷燻だから、うんうんうん、あのあれでしょ、
うん、
もろもろじゃないってことでしょ、
うんうん、いつも自分とかでも燻製作るときはもう完全に火が通っちゃってさ、
熱が、ね、
焼きサバみたいになっちゃうんだけど、うん、あこれうまい。それでおあのワン一本開けましたからねそのつまみだけで買って、うん、あとね、あのテコネ寿司のもとか
元ってのがある、
うん、だからその
つけだれと、
つけだれとあの酢飯用のお酢がセットになったや
つがあって、あお酢がついて
る、うん、
でそれに自分でマグロの切り身をつけて、
つけて
お寿司、うん、飯を作って、
そうそう
そうそう、もう、うん、やれよ、やれよ、なんかみりんと醤油でしょ、
うん、そうなんだけどさいいじゃない、なんかそういういい向こう行かなって売ってないような感を。
いや、あのテコネ寿司は僕行ったことないんだよ。いつも人いっぱいで
寿司級、
うん、
あれね
一回入ってみたいなと思うんだ
けど、あのね一回ね東北の方をね、
ああ
やっぱお伊勢さんとか行ったことないっていうんで、うん、あ案内させてもらったことあるんですよ、
うん、
したらさ台風が来ててさ、
はあはあ、
でもその方もその日しかここ来れないからって言って、もう強行軍でまた来てないんだけど、
うん、
電車もあと半日でやばいかなっていう時でもう行ったんですよ、
は
あ、その時のガラッガラ感。
そりゃそうでしょうけど、
その行列のできるテコネ寿司屋さんも貸し切り状態、赤服なんかもう寝っ転がれるぐらい客いなくて、
いいね、
そういう時を行きなさい願うわ。台
風赤服はねこう回転早いから、うんうん、ね、ちょっと待ってりゃいいんだけど、テコネ寿司
はちょっとね早い時間、11時ぐらいとかに入るといいんだよ、うん、
はあ、
うん、はい、
何の話だ。
初詣の話で、あもうダメ、終わり、
ダメ
喋りすぎました。はい、ありがとうございました。お便り、
うん、
はい、ブルボンの話は長かったのね、うん、
ルマンド、
ブルボンはねやっぱり愛すべきお菓子です、うん、はい。おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、おすすめの歴史漫画や歴史小説、うん、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは、はい、Eメールまたはツイッターのダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.comツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。